褒めたてまつる。ハレルヤ、ハレルヤ、癒されたり。ハレルヤ、ハレルヤ、それでは聖書の御言葉をご一緒に読みます。詩編ですね、旧約聖書の詩編、詩編の第50編を読んでまいります。詩編の第50編、詩編の第50編ですね。では一節から終わりまでご一緒に読みます。全能の神エホバ、御子と乗りして火のいずるところより火のいるところまであまねく地を呼びたまえ。神は麗しきの極みなるシオンより光を放ちたまえ。我らの神は来たりてぼだしたまわし、火その前に物を焼き尽くし、早地その周りに吹き荒れ。神はその民を裁かんとて、上なる天および地を呼びたまえ。いわく備え物をもて、我と契約を立てし、我が聖徒を我が元に集めよと。もろもろの天は神の義を表せり、神は自ら裁き人たればなり。我が民を聞け、我物言わん。イスラエルを聞け、我何時に迎えて証をなさん。我は神、何時の神。我が何時を責むるは備え物のゆえにあらず。何時の犯罪は常に我が前にある。我は何時の家より大牛を取らす。何時の檻より親木を取らす。林のもろもろの獣、山の上の知事の獣者は皆我が物。我は山のすべての鳥をし、野の高き獣は皆我が物。世界とその中に満つる者とは我が物なれば、たとえ我ウールとも何時に告げち。我以下で大牛の肉を食らい、親父の血を飲まんよ。感謝の供え物を神に捧げよう。何時の誓いを意図高き者に継ぐのへ。悩みの日に我を呼べ、我何時を助けん。しかして何時我をあがむべし。鹿はあれど神悪しき者に言いたまる。何時は教えを憎み、我が言葉をその後ろにすつる者になる。何の関わりありて、我が掟を述べ、我が契約を口に取りし。何時盗人を見れば、これを良しとし、たわれを行う者の加藤度となる。何時その口を悪に渡す。何時の舌はたばかりを組みなさり。何時座りて腹からをそしり、斧が母の子をしののし。何時子らのことをなしを我もだしぐれ。何時我を己にさも似たるものと思え。されど我何時を戒めて、その罪を何時の目の当たりに貫くし。神を忘れる者よ、今このことを思え。おそらくは我何時を書き裂かんとき、助くる者あらんし。感謝の供え物を捧げる者は我をあがむ。己の行いを慎む者には我神の救いを表す。はい、まあそうですね。今年はよくリビングバイブルっていうんですかね、JCB というふうに書いてありますけど、 おすすめしてきまして、たくさんの人、まあ兄弟姉妹が、まあ、聖書をまた読みやすくなったということで、まあスマホでもこう何でも無料で読めますので、非常によろしいと思います。まあ文語体も非常にいいんですけど、専門的に見れば文語体の方が言語に非常に近いということは言えますけど、ちょっと意味の把握ということはこっちのリビングバイブルの方がしやすいというか把握しやすいということもありますので、まあ、両方片方に偏るわけじゃありませんが、両方、バランスよく読んでいただくとよろしいか。特に旧約聖書はそういう論理的なことはあんまり書かれてませんから、リビングバイブルの方が読みやすいかなと思いますね。でまあ詩編の50編今読みましたね。まあ詩編の50編、本当にこの年も年の初めからこう最後の安息に至るまで、このいろんなことありますけども、我々のこうまあ悩みというか、水トレを受けて救われた人々は、まあ祝福の中に歩んでいるわけですから、神の言葉をしっかりと受け取って、信じていくならばということで、信仰を持っていくならばということです。あらゆる、罪の束縛から解放されて、いることは間違いないわけであります。でこれは霊の諸々の祝福と聖書にも書いてありますから、まあ、霊においては全く自由の中にあるわけです。我々の霊はですね、ところが我々の肉体と我々のこの頭の中のまだこう知識というのは完全じゃありませんから、まあ知識が完全でないがゆえに、まあいろいろな、まあ、間違いも失敗も、あるいはですね悪魔サタンの誘惑も襲いかかってくるということも、まあ、弱気という部分があるわけですね。まあだからこの、先ほどの安息日の礼参加の箇所を見てもですね、44番ですけども、その2節に、十字架の身元に休みなばっていうのは、まあ、安息日に教会に来て我々はイエス・キリストの十字架の身元 に、荷物を下ろす、重荷を下ろす、ね、こう休むということは素晴らしいことであります。我々にとって重要なのはこう休むことをしっかりとするというですね、働くことももちろん、まあ、働くことはみんな一生懸命してるわけなんですけど、まあ、休むことをする、この休みというのはすごく重要なんだけども、おろそかになりがちだし、悪魔サタンもそこをですね、ついてくるわけですね。人間やっぱり休まなきゃいけない、夜も寝なきゃいけない、そういうところを妨害してくると、睡眠も妨害してくる。これは神様が妨害してんじゃありません、はい、で悪魔が妨害してくるわけですね。だから今週も、今週先週の土曜日ですか、先週の土曜日、スペイン人の姉妹が、姉妹というか女性が、導かれて、礼拝に来られましたけども、結構日本語がもう20年近く日本にいるということで、でも私が20年スペインにいてスペイン語できるようになるかというとそれはちょっとわからないんだけど、向こうの人はやっぱこう日本語が話せる。逆に言うと日本語っていうのは話がまあ習得しやすいのかという説もあるぐらいですけど、 でまあ日本語でお話ししました。それから夜中中この家の中の怪奇現象がいろいろ起こってきて、そしてですね、今市内に住んでいるんだけれども、もうずっと眠れない不眠症、それでいろんな教会行ったり、いろんな宗教もあったりし、まあ生まれた時はカトリック教会だから、カトリック教会で洗礼も受けてるというようなことでございましたけれども、全然何も、そうですね、効き目がなかったわけですけど、まあそういうことで、じゃあまあお祈りしましょう、我々が伝えることのできる福音は聖霊を受けなさいということなんか、聖霊を受けなさいって言っても難しい時にはお祈りしましょうって言えばいいだけのことですけれども、一緒にお祈りしましょう、イエス様、まあ教会ですからイエス様ということは本人も分かってますから、まあ、イエス様にお祈りしましょう、そして、聖霊をお受けになりました、それから、家のことも、お祈りしましょう。それから不眠症の病も、油を塗ってお祈りしましょう、ね、そう聖書に書いてありますから、ああ分かりました、まあ、そうして聖霊を受けて行ったわけでありますから、まあ、そういう方も神様は教会に導く。そしたら次の日はクリスマスでしたから、鹿児島教会で午前中クリスマス聖会を終えて、そしたら鹿児島教会のクリスマス礼拝にその姉妹というか聖霊を受けた方がね、来られていて、で礼拝はあとすぐに来られてですね、いやぐっすり眠れました、久しぶりにぐっすり眠れました。まあそのおまけにあんなに聞くとは思わなかったってですね、あんなに聞くとは思わなかったってそれは余計なことかもしれない まあでも俺はイエス様がしてくださったことですからね、だからこれがあるから私も教会やっていけるわけでありまして、イエス様が働いてくださらなかったらもう教会やっていくことは一歩もできません、まあけれども同じように世の教会はやってるんだけども、同じような似たようなことをやってるんだけども、そこに神の働きがないわけですよね。なんでないのかっていう、そこに気づかなきゃいけないと思うんですけども、我々もそうですね、教会に来て神様の働きがなかったらもう本当にやめてどっかもっと違う教会に行くはずでありますよそれ、だからこの姉妹もねそうおっしゃるんですね、もう あっちの教会あっちの宗教いろいろやったけどもここが一番効いたっていうわけですね、だからああそうですか、でだから なぜかしらとこう言うから、いやなぜかしらも何もない、まあとにかく今度洗礼を受けなさい、ね、もう一つ洗礼がある、我々が伝えられるのはもう水と霊ですから、聖霊を受けたら洗礼、洗礼を受けたら聖霊という、そしたらいや私は子供の時受けたけどもいいんですか受けてって言うから、それとは違うもうあまり詳しいこと言ってもあれ、それとは違う、ね、イエスの何による洗礼ですか、ね、父と子と聖霊なんじゃありません、ああそうですか、それですから、まあ、そういうふうにして、まあ、洗礼もお約束をしとかないという、ですからそうして我々やってること考えてみたらそんな難しいこと何もやってないわけで、聖霊を受けなさい、ね、それから洗礼を受けなさい、救われたら今度はイエス様を礼拝しなさい、まあこの3つぐらいかなやってることは、まあ亡くなった方のためには身代わり洗礼というのがあるんですね、身代わり洗礼を受けてあげなさい、今週も水曜日でしたか、急にまた洗礼を受けたいという方が教会に導かれてきまして、そして、まあ、水と霊の救い、まあ、その方の、ご親族の方はね、この身代わり洗礼非常に気になっているということで、それで、身代わり洗礼も受けない、ですから我々が伝えていることってもうその3つ4つ、4つ、まあ そのぐらいひどく。けれども神様は奇跡と印と不思議のお証し、働きを持って、我々の語っている聖書の言葉を証明してくださる。まあ、弟子たちの語った言葉を証明してくれたように、今日も我々も弟子ですから、イエス様の弟子ですから、だから、それを証明してくださるわけですから、でこれは別に牧師が言おうが、牧師じゃない信者さん方がどなたが言おうのが、それはあの聖書の神の言葉を神が証明する、まあ、そう書いてありますから。だから弟子たちはいでてあまねく福音を述べ伝え、主もまた共に働いて伴うところの印を持って御言葉を加藤したって書いてますね。聖書の言葉を証明したって言ってますね、我々を証明するわけでもないし、我々がなんか立派な人だ正しい人だっていう話でもないわけであります。我々を通して語られた神の言葉、聖書の言葉、御言葉を、ね、加藤する、これを証明する、ね、ですから、けれどもその主の働き、主もまた共に働いて、伴うところの印と不思議と奇跡が伴ってくるということは後から来るということですね、最初にこの福音が伝えられていって、そこにこう伴ってくる、まあ後から来るっていうのがまあ普通だと私も思ってたんだけども、だんだんとこう福音を語り伝道していくと、この奇跡と印と不思議が先に来るような時もありますから、そうするとこれで福音を語って洗礼を受けなさいよと、こういうことを言えるわけです。だからまあ後から来るということが伴ってくるということなんだろうけども、でも伴うということはもう並列して共に一緒に神様の印と不思議と我々の語る福音というものが、まあ、進んでいると言ってもいいのかもしれないですね、時には印と不思議が先に来て我々はそこに福音を語っていく、また我々が語ったところに、まあ、お証しが来る、まあ、これはですからもう二人三脚みたいなものかもしれませんね、伴ってくる、でこれが我々のイエスの御霊教会という真の教会になっていく。これがないと、あの頭主体の学問的なあの教会の、教えはもちろん大切なんですけれども、理屈じゃないっていうところが、まあ、見えてこないわけですよ。ですから、この、まあ、そこでその安息日のこの礼賛歌の2節の歌詞を見ると、十字架の身元に我々休むわけですから、まあ、休むっていうのは非常に大切なことだと思うわけで、だからここで私たちは重荷を下ろすわけですよね、ここで重荷を下ろさないで帰ってはいけないっていうか、どっちかっていうとね、重荷を下ろしてよろしいっていうことね、重荷を下ろしなさい、そして罪の縄目も解け去りてっていうね、この2行目がね非常にあの分かりづらいですよね。最初ね、我々水トレの救いを受けたのに、みんな教会に行ったら、ね、この問題からも呪いからもあの解放されたと言われているけれども、それは霊のもろもろの祝福であり、霊の解放であり、霊の癒しであり、病の癒しも霊の病の癒しであり、ね、霊のまた必要が満たされるっていう必要の満たしであり、全部これ霊の実態によってそうなってるんだけども、肉においてはあの必ずしもそうなってない状況ありますよね、だから罪の縄目も聖霊を受けて洗礼を受けた時にみんな取られたんじゃないですかというのは、霊においては全く取られたわけです。 けれども我々の肉においてはそれが あるということですよね。罪の縄目もでも教会に来て、だから安息日ということがいかに我々救われた者にとってクリスチャンにとって重要なものかということ、ここで見えてくるわけでありまして、罪の縄目も解け去りて、なぜかというと我々肉を持って肉の中に生きて生活していますから、はい、だから霊の祝福には預かっていますけれども、これを肉にまでこう波及させていかなきゃいけないわけですね、うん、霊のものを見える肉の部分にこれをですね表していくためにはどうするかっていう、ここに我々の課題があるわけです。ね、それでは罪の縄目ということと、この対照的に3行目にはこれはまあ対比的ですよね、御霊の自由といううちに、罪と御霊ってこれ正反対ですね。罪というのはまあ御霊に逆らっていくところで、御霊っていうのは神の御霊、そこには自由がある、罪には束縛がある、罪はこれは悪魔の方に属していますから、ね、はい、だからこの罪の縄目が解け去りていくということは御霊の自由が内に満ちていくということになりますから、要するに御霊に我々の意識がいって御霊の法則に従っていくならば、肉体の方にもこの霊の祝福がそうですね及んでくるっていうことなんですね。霊の祝福が及んできたら肉の束縛も離れていく、うん、礼拝というのが本当にいかに重要かということは、我々のこの意識の本当にこの折りどころが置きどころがこうですね、切り替わってくるっていうことですよね。でですから御霊の自由がうちに満ちてくる、はい、これはでもこれだけじゃもうちょっと分かりづらいかもしれませんが、詩編の50編まあもうちょっと読みたかったんですが、まあ、要するにこの詩編の50編見ていくと何と書いてあるかっていうと、そうですね、この神様がですね、何と書いてありますかね、この十節見ますとね、林のもろもろの獣、山の上の知事の獣者は皆我が物なり、我は山のすべての鳥を知る、野の竹獣は皆我が物なり、世界と十二節ね、世界とその中に満つる者とは我が物なれば、例え我ウールとも何時に次ぎ、だ全部これ神様がお作りになった神様のものだというわけですね。世界とその中に満つるものって書いてありますから、まあ簡単に言えば、山の中には、金で鉱山ですからね、金があるし銀もあるし銅もあるし、あれ、まあ簡単に言えばそういうことですね、うん、宝石もね、まあこの地球上にはたくさんあるはずだろうし、はい、まあ、そういうものも全部神様をお作りになったものですから、これ全部神様のものですよ、木も草も花も、こう世界に満ちるものは全部これ神様のもので、で神様は良いものしか作ってないんで、もう最初神様が作った時はもう全部良いもの、ね、神これをよしと見たまえりと書いてありますから、で獣物と書いてあるけど、獣物はこれ家畜のことですよね。羊も牛も、みんな家畜もみんなこれも神様のもんです、はい、まあ、考えてみればこの家畜というのは財産のことですよね。人間にとってみれば、当時の人にとってみれば、はい、牛が何千頭何万頭といるのはこれは財産です、ね、羊牛、まあ、ヤギ、まあ、いろいろとあります。 ですから神様はこれらのものを全部創造された、はい、これがもう一番こう基本にあるわけです。我々の基本に私たち の, 必要が満たされていくということですね。今度はこれ、はい、我々の必要がなぜ満たされていくのかというと、神様が世界のすべての富も宝ももう全部お作りになったわけだし、そしてそれは神様のものなんですよね。ただですね、それ神様は自分がそういうものを楽しむために自分のために作ったのかというと、そうではないわけですよ。まあこれは詩篇の50編だけ読んでも そこだけではちょっと足りないかもしれんけども、他の聖書の箇所とこう関連させて見ていけば、神様は自分の楽しみのために自分が欲しいからそういうものを作ったのかというと、そうじゃないわけですよね、はい、それは誰のために作ったかというと、神様が作った人間アダムのために作ったわけです、うん、アダムは神の人であって、ね、もう神の子であって、アダムは女性から生まれてきたんじゃないんですよね。人間はみんな女性から生まれてくるわけですけども、ね、けれどもイエス・キリストってそれはもうマリアさんから生まれてきたわけですけども、アダムは神様が手作りで作った人なんです、ね、そしてこのアダムのためにあらゆる生き物も動物も、まあ、世界を作って、神様はこのアダムに、ね、これをあげたわけですよ。あげたということは、まあ、支配権を与えた、ね、それを支配しなさい、そしてそれを治めなさい、それを治めなさい、これはあなたのものです、ね、あなたのもの、所有権と支配権を与えた、はい、つまり私のものということは私の所有権があって、私 の, 支配権があるということですよね、うん、この2つがあることが重要ですね。ですから神様はこのアダムにこの全ての世界の世界とその中に満つるものを全部、まあ、最初アダム一人を神様をお作りになった時に、なんかちょっと寂しそうに、もう一つ喜んでなさそうだからっていうんで、いろんな動物を作ってアダムのところに持ってきた、ね、だから動物もみんなこれはアダムを慰めるために、ね、楽しませるために、作ったわけです、はい、そう書いてありますからね。でアダムは名前をつけた、その動物に一つ一つ名前をつけたら、みんなその動物の名前になっていったっていうのは、神様がつけたんじゃないです。アダムが名前をつけたものがその動物の名前になった、もうすでに神様はアダムにその所有権を与えて、ね、そして支配権も与えている。空の鳥も支配しなさい、海の魚も支配しなさい、ね、それから、植物も動物もある意味で食べ物として与えたって創世記には書いてありますね、うん、だからあらゆるものを食べて、植物でも何でも自分のものにしな、それ全部あなたのものです、はい、ですからこれは神様はこの世界とその中に満つるものとは私のもので、そして私が作ったもので、そしてそれを私はアダムのために作った、アダムに与えたんだということです。でここが重要なところですね。これは一番基本中の基本です、でところがだからある意味でアダムはこの地球上の神とされたわけですよ、うん、神と等しきこの地球上という範囲においてはね、うん、それの全てのものを治めなさい、全てのものを支配しなさいっていうんですから、うん、だからこのアダムはですね、本当に神様はそれだけアダムにこの地上の神となるべき、そうですね、 特権を与えたわけでありますが、そのアダムがですよ、アダムがそれを罪を犯してしまって、悪魔サタンにそれを渡してしまった。まあ悪魔サタンからすればうまくこれをですね奪い取ったわけですね、うん、悪魔サタンの方がその支配権というものの価値がよく分かっていたのかもしれませんが、アダムは、それを持っていた、持っている人っていうのは意外と気づかない、あんまりその気づかないことあるかもしれないけども、悪魔は虎視眈々とそれを狙っていたということですね、はあ、だからこのアダムはですね、それをうまくこうですね、まあ取られたというか渡してしまって、そして悪魔サタンがこの世の神になったの、それから、うん、だから聖書は悪魔サタンのことをこの世の神と呼んでるんですね、うん、なぜかというと支配権を持ってっちゃったから。そうですね、アダムに与えた、神様がアダムに与えたものをみんな取っていってしまう。だから世界とその中に満つるものは、これはサタンのものになって、サタンがこれを支配するものとなった、サタンがこの世の神となった、うん、コリント公書の4章の4節見れば、この世の神はって書いてあるんですよ、悪魔サタンのこと、はあ、ね、ですからまあそういういきさつがまずこのあるということですね、はい、で、ですからこの悪魔はですね、この世の中をそうですね支配して、自分の言うこと聞くもの、まあ自分の、手先となるもの、手となり足となって、この世のそうですね秩序を混乱させ、撹乱させ、神の作った秩序をですね破壊するのが悪魔のまあしたいことの一つですね、うん、そうですね、ですから混乱させ、破壊させ、そしてですね、まあいつの世でも、今の世でも、現代でも、まあそういう秩序を混乱させようという輩はどこにでもいるわけですけど、それは悪魔サタンがいるってことですね。そしてそのまあ手先となって動いている人々がいる。でそういう人々に限ってお金持ちだったりですね、まあそういうこと、なぜかって悪魔が牛耳って支配しているものをそういう人たちに与えて、うん、でそして神様の器のところにはですね、それは渡さないようにした方が悪魔としては都合がいいわけであります、はいね、はい、ですからそんな、この間もクリスマスしましたけど、クリスマスで神様を賛美して、賛美歌を歌ってハレルヤーって言ったって、それでコンサートのチケット売れるかって誰も買ってくれる人いないと思います、はい、ね、ところが世の中のロックンロールとかいろんなですね、まあロックンロールも全部悪いとは言いませんけども、悪魔サタンのようなね、なんかこう狂気のようなところにはね、お金がザーッといくようになって、うん、考えてみたらそういうことです、うん、まあそう言ったら悪いっちゅうわけじゃないですけど、まあ世のものに、そうですね、流れるようになって、うん、だからそれは悪魔が支配してるっていうこと、この世界とその中に満つるものを彼らが、それは神様が悪魔に渡したものじゃないんですね、人間が悪魔に渡したもの、うん、神様は人間にそれを、アダムにそれを与えて、くれたわけですけども、まあ本当にそういう意味では神様の愛する人ですよ、アダムという人はですね、まあ、つまり人間、我々は本来神様から愛されているものでありますけれども、神様から離れてしまった、うん、けれども神の愛は我々を救うにこう至っているわけですけれども、だから、その十字架によってね、イエス・キリストの十字架によってこの悪魔のその支配権を取り戻してくださった霊において、そしてそれをですね教会に置いてくださった、まあ人間を悪魔が支配して苦しめていた欠乏という問題と病という問題と罪というこの三重苦から人間をですね霊においては解放してくれた。あとはそれを私たちが肉の見える部分にきちっとですね 実現させていくと、そのためには神の言葉を信ずるという信仰というものが重要になってくるんですね。信仰を通してそれが実現できている。でその信仰ということを今年もこういろいろと語らせてきたんですけども、御霊の自由って先ほどありましたように、私たちが御霊の自由、御霊にそうですね、意識がこう進んでいくときに肉の縄目から解き放たれていくという、これはまあ原理原則なんですね。この、ロマ書を見ていきますと、ロマ書ですね、この7章を見ますと、ロマ書の第7章を見ていきますと、新約聖書の方ですよね。ロマ書の第7章でありますが、18節を見ていきますと、ロマ書の第7章の18節、それから19節とご一緒に読みますね。我は我が内、すなわち我が肉の内に善の宿らぬを知る。善を欲すること我にあれど、これを行うことなければなり。我が欲するところの善はこれをなさず、かえって欲せぬところの悪はこれをなすなり、はい。ということで、これも文語体でちょっと難しいであれば、こっちのリビングバイブルの方で読みますとね、古い罪の性質のために私は自分が腐敗しきっているのを知っています。正しいことを行いたいのに、どんなにもがいてもできないのです。良いことをしたいと思ってもできず、悪いことをしないように努めてもどうしてもやめられません、ちょっとかなりちょっとちょっと言い切りすぎるところはあるんだけど、ね、だけれども分かりやすいです、それだけに。だからパウロ先生が何か悪いことやってるって話でも何でもないんですね。それはこのパウロという人は我々の信仰の巨匠ですからね、雲の上のような方ですから、その方がこういうこと言ってるんですからね。だから我々が水取りを受けて救われたからといって、いつでも肉の性質に戻ることは可能なんですね。肉の行いをしようと思ったらいくらでもできるわけです、それは誰でも分かることです。我々経験して、経験とかその救われていますから、よく分かることだと思います、だから救われていても肉に陥ることはいくらでも可能だっていうね。肉の欲するままに歩むっていうことですね。だからなぜかというと、我々の肉体は救われていないからですね、明らかに。だから私たちは霊が生まれ変わって、霊が罪なき汚れなき全き救いに預かった。でも肉体は変わっていないってことですね。救われる以前と変わっていないし、我々の知識も救われたばかりの時は何も変わっていないですね、知識が急になんかですね、神様を知ったっていう話でもないです。聖書を知ったっていうことでもない。救われた時は何も頭の中と我々の肉体は変化してない、けれども、じゃあそれでいいのか、そのままでいいのかっていうと、そんなことはありません。でパウロ先生がここでロマ書で言っているのは、私たち の考え方が変わっていくようにしなさい、聖書的に変わっていくようにしなさいよと、神の言葉によって歩むことができるようにしていくんですよと、神の言葉によって歩んでいくということが徐々に徐々にこの身についていくんです。これが信仰の道のりですね。そうした時に我々の霊のもろもろの祝福が見える部分に波及してくるということですね。そのために必要なのは信仰だという、これちょっと言い方になると信仰だということになるんだけども、じゃあ私が何でもそうですね、神様にお祈りしても いただけない、何か必要が満たされないのは信仰がないからだからかって言ってね、私は信仰がないからだって言って自分を責める人もいますけれども、そうじゃないですね。信仰がないとは言ってないです聖書は、はい、問題は信仰があるとか信仰がないとかいう話じゃなくて、信仰はみんなあるわけですよ、うん、人間というのは信ずるということがなかったら生きていけません、うん、何かを信じていなければ生きていくことすらできません、うん、そうですね、道を歩くんでも信じることができなかったら歩くことすらできないです。なぜかといったら自分が目で見えてるものを信頼して歩いていくわけですから、うん、で信じるということなくしては人間は生きていけないですね、うん、だから人間というのは何かを絶えず信じているということですね、うん、でだから神様は私は信じていませんって言ってるんじゃなくて、そうはそう言葉で言うんだけど、そういうことではなくて神様がいないことを信じているわけです。その人は神様もいないことを信じて生きてるわけです。だから信じて生きてることは間違いないです。何かを信じて生きてる、まあ、そうですね。だからでもそれはある時変わることもあるわけです。やっぱり神様を信じて生きていこうというふうになるかもしれません、うん、でだから人間というのは常に信じている。信じていなかったら道も歩けません。で目で見えるものを信じているからまっすぐ行こう、これ危ないからここは避けて歩こう、そういうふうに、信じているわけですね。で、この信仰がないっていうのはありえないんですよ。そこから見ると人間というのは信仰がないんじゃなくて信仰の生き物なんですよ、言ってみれば、うん、けれども何を信じるかっていう問題ですね、はい、そこで、この私たちがこのそうですね、何を信じていくかっていう、ここが一番ポイントなんだけども、信仰があるとか信仰がないとかいうことが問題ではなくて、その先にあるのは何かというと神の言葉があるかないかが問題なんです。私たちの中に神の言葉があるかないか、神の言葉がなかったらもうもともと信じるものがないということです。はい、そうですね、信じる力はあるわけです人間の中に。けれどもですね、神の言葉というのがあるかないかだけの違いなんです、はい、だからよく私たちは信仰がない信仰がないって言って自分のことを責めたりする場合があるかもしれませんけども、それは間違ってですね、信仰がないんじゃなくて神の言葉がないんです、うん、だから私たちの中に神の言葉をしっかりと、ところが神の言葉っていうのはそんなになかったらしくわーっとくるわけじゃなくて、本当に一言という場合が多いんですよね。でこのマタイ伝の8章を見ていくと、マタイ伝の8章に、これももうさっと読むだけ読みますね。マタイ伝の第8章であります、まあ、このね8章からずっとこう、まあ、8章前後もマタイ伝ずっと見ていくと、まあ、結局ねイエス様が信仰のことを言っているし、まあ、信仰の説明をしてるんだけども、ちょっと分かりづらいって分かりづらいのは、まあ、そこで起こった出来事を中心に書いて記録してるだけのように見えるからなんですけど、ここに8章、まあ、もうご存知のところだからそんなに読みません。百卒長の方が、ね、自分のしもべ、まあ、自分の部下の病の癒しを願ってイエス様のところに来たわけですね。その時にイエス様、じゃあ7節にあるように、我ゆきて癒さん、じゃあ私はあなたの、ね、部下がそうですね寝込んでいるところまで行って、そして癒してあげましょうと言ったんですよ。一旦はイエス様そうおっしゃったわけです。けれどもこの百卒長はそのいやそこまで及びませんと8節に言ってるんですね。その8節に、ただ御言葉のみを賜え、さらば我がしもべよ、いただあなたの言葉だけをくださいって言ったんですよ。 つまりこの百草長は信じるっていう力、信仰の力もすでに持っていると自分でよく分かっているわけ。ただ神の言葉がなかったわけです。イエス様の言葉がなかった、ね、イエス様の言葉さえください、はあね、このここですよね、重要なのは。そうした時に、このイエス様はそれをここに何と10節に言う書いてあるように、イエス聞き手怪しみ従える人々にいたも誠に何時らに次ぐかかる熱き信仰と言ってるんですね。聖書はですね、信仰がないとか信仰があるとかないとかそんなことではなくて、信仰が薄いとか厚いとか言ってるんですよ、イエス様はいつでも、ね、それで薄い熱いっていうことは何かというと、この神の言葉に対する、そうですね、信仰ということになりますね、はい、だから、これが熱き信仰、うん、で我々ともすると自分の信仰にあるないって言って嘆くだけで終わってしまう場合がありますけど、その問題はそこじゃなくて神の言葉があるかないかの問題なんです、うん、で神の言葉があれば力む必要がなくて、かえって安らぐわけですよね、はい、だけども世の中の宗教をやってる人の陥りやすい欠点は、落とし穴は何かというと、信仰信仰って力が入ってて、そしてなんか力んでるわけですよ、うん、だけどもそうじゃないですね。神の言葉さえあれば我々は平安が来る、休みが来る、そして、そこに私たちが、意識が行けば、罪の縄目から肉体も溶けていくということになっていくわけですね。ですからこの百草長の人はそういった、それでイエス様はそれに対して、評価してるわけですよね。こんな信仰は、熱き信仰はイスラエルの中に見たことない、この人はイスラエル人じゃなくて異邦人だった、ね、異邦人だけれども信仰熱き人、まあ、こう言ったんですね、はい、でそれからこのあとこう少し、このそうですね、14章に行きますとですよ、14章そこからちょっとまあ飛ばしますね、14章ですね、はい、このここもまあ有名なところですから、もうそんなに読まなくてもご存知の方はご存知だと思います。はい、このある時ですね、この26節見ますと、マタイ伝14章26節、弟子たちその海の上を歩みたもを見て心騒ぎ、変化のものなりと言って恐れ叫ぶ。まあ、夜明けの4時ごろって25節書いてありますけど、まあ、お弟子さんたちだけが船に乗ってガリラをこう渡っていた時に、イエス様後から行くからっていう話だったんですね。夜中の4時ごろ海の上を誰かなんか歩いてくる人が、船に向かって歩いてくる人、それでこれは変化のものというのはお化けだと思ったわけですよね、この弟子たちは。26節、弟子たちその海の上を歩みたもを見て心騒ぎ、変化のものなりと言って恐れ叫ぶ。まあ、午前夜明けの4時だから、ね、3時ぐらいだったら牛水時って言うんだけども、4時ぐらいだから、まあ、もうそんなお化けが出る時間じゃないのかもしれないけど、イエス様が歩んできた、でも弟子たちはそれイエス様と分からないで、なんかもう恐れわめき叫んだようなね、恐れ叫ぶというね、そういうことでした。ところがイエス様から声をかけてくれて、27節、心を安かれ、我なり恐れるな、ね、私だから大丈夫だよという、そういう声を向こうから、あ、これはイエス様だとお弟子さんたちも認識できたわけであります。でその時にその弟子の中にペテロですね、ペテロは、もしあなたならば我に命じ水を踏みて身元に至らしめたまえ、ね、私もね、海の上を歩んであなたのところにこう行かしてください、まあ ペテロは好奇心でそう言ったのか、なんかとっさにそう言ったのか、あんまりこう考えないで言うタイプの人だから、この人は、そのなんか自然にそう出てきたんでしょうね。そうした時にイエス様の答え、ここがイエス様のこと言葉なんです。神の言葉が来たわけ。29節、来たれ来たれ。だからね、その神の言葉って、聖書の言葉も神の言葉だし、我々がお祈りして神様に聞いて尋ねていく時に、進みなさいっていうのと、どまりなさい、来なさいっていうのと、いや来るなっていうのと、まあ2つなんですよ、どっちか。でこの2つを我々はしっかりと受け止めていけば間違うことがないですね。これ異言で祈って、しっかりと深く祈って、ある時には必要な時には、はい、そして進みなさいっていうのか、とどまりなさいっていうのかっていう、この聖霊の導きっていうんですよ。これはイエス様も我々の 目で見える形でこの地上を歩いてはいませんけども、我々の中に聖霊となって今いらっしゃるわけですから、そこに聞くということが重要ですね。それでイエス様が、ね、来なさいとか進みなさいという時は進んでいけばいいわけです。いや進んじゃいけません、とどまりなさいって言われた時は進まないでとどまっていればいい、うん、もう二進法なんですよ、どっちかなんですよね。で神の言葉っていうと、なんかずーっと なんか長い言葉が来るように思うんだけれども、そうじゃないです、ね。その時その時与えられてくる神の導き、神の言葉っていうのは、進みなさいかとどまりなさいなんですよね。それでペテロはこの時に来たれとこうイエス様言ってくれたから、進めということですよね。そこの船にとどまっていろという話じゃなくて、来なさいとこう言われた、はい、だから彼は進んでいった。これが神の言葉に対する信仰、ね、だからこの神の言葉に対する信仰、そうした時にそこに、ペテロ船より降り水の上を歩みてイエスのもとに行ったんですから、そこに奇跡と印と不思議が起こってきた。霊の祝福が見える形に現れてきたということですね。これは信仰を通してそうなったわけです、だから信じるということはそんな難しいこと、ペテロにとってみればこの時はですよ、難しいこと何もないですね。何も考えてないわけですから、ただ神様に聞いたら、イエス様に聞いたら来なさいって言われたから行ったっていうだけの、まあ、ことですよね、でこれが今とどまれって言われたらとどまらなきゃいけません、そうですね、進めって言ったら進んだらいいわけです、どっちかなんですね。我々はこの人生でこの2つさえ分かっていけばもう間違えることがないです、何か神様に祈って尋ねていった時に、なんかざーっとものすごい答えが来るんじゃなくて、どっちかしか来ないんですよ。それも言葉じゃないんですよね。そうなると精霊の内なる声なんで、その肉声じゃないんですよね。でも言葉なんですよ、それは。神の進めっていうか、とどまりなさいっていうか。で私の経験上の話をすれば、進みなさいというのがちょっと分かりづらい時は多くて、とどまりなさいっていうのはだんだんと分かってくるんですよね。まあどっちでもいいんですけども、どっちかこう一つ分かってくれ、その感覚感触、いろんなケースを通して異言でしっかり祈っていって、あ、これはとどまりなさいだなっていうのがどっちかというと分かりやすい、だけども進めって言われた時に、まあ、ペテロはすっとこう進める人だから、これはすごいなと思いますけど、まあ、いずれにしてもイエス様のところに行ったわけですよね。ところがですよ、その信仰というのは薄くも厚くもなるけど薄くもなるっていうね、なんで薄くなったのかっていうことですね。その来たれといったイエス様の言葉をやっぱり忘れちゃうわけですよね、あんまり短すぎるからかもしれないんだけども、ね、あんまりこうさっとこう来たんだけども、それをね忘れてしまったわけですよね。そしたら忘れたら何が 来るかというと、目で見えるところを信ずるという、同じ信ずるでも神の言葉を信じていけば奇跡と印と不思議の中に預かることができますけど、目で見えるところを信じていけば日常の生活に戻るわけですから、はい、そうですね、まあ自然の普通の普段の生活に戻るわけですから、あ、まあ物理的な世界に戻るわけですから、ですからこの「しかるに風を見て恐れ沈みかかった」という、波を見て風を見て、あ、普段のいつもの生活の時に使っている目という視界というか視力というかね、あ、その自分が目で見えるところで歩んでいるのが普段の生活だから、まあ、90% は視力に頼っているわけですから、人間の感覚、うん、信仰の世界は見えるところによらない、信仰によって歩んでいくと、まあ、我々この2つ使い分けていかないと、神様から何かしていただきたい、神の、そうですね、奇跡と印不思議の中に預かっていきたいと思った時、つまり霊の祝福を我々の肉の部分に反映させたいと思った時には、その見えるところで歩んだって無理ですよね、それは、うん、これは神の言葉と聖霊の導きっていう、この中に私たちの意識を転換させなければこれはなってきません、うん、でもそうなってくるのは霊においてもすでに得られているものがあるからですね、はい、土台がちゃんとしっかりとキリストの十字架によって我々に与えられているものがあるから、ね、この、先ほどの百卒長さんが言ったようにですね、まあ来たれって言ったらですね、あのもうそれでいいわけですよ、でペテロはだけども、これもまたよくある話で、我々もよくある話で、だんだんとこう常識的に普段の生活のように目で見えるところに意識が移っていきますと、ちょっと待てよということになって、それから自分はこんなところで歩んでる場合じゃないぞと思った時にはもう沈みかかっているわけで、はい、まあ死を我を救いためって言って、そこでまあペテロはイエス様に救いを求めたことでありますから、まあそういうふうにですね、だからこれもまあまた一つの良き、まあ教えでありますね、まあしょっちゅうそういうことありますよと、人間は習慣化されていることだけども、例の見えるところによらないで、信仰というのは霊のことですから、霊の世界を歩むということも習慣化されていくという必要があります、うん、そうするとこう切り替えがいつでもこう我々聞いていくことができるわけですね、まあ、そういうことで、この、まあ見ましたときに、まあ、今年も本当にそうして私たちは1年間神の言葉によって、そうですね、歩んでいくことができましたけれども、まあ、神の言葉は多いとか少ないということじゃなくて、たとえ一言であっても、その神の言葉によって私たちはこの年も歩んでくることができたということですね、まあ、これがまたそうでありますけれども、一つご一緒にまたお祈りをして、まあ、この福音を持ってさらに勇敢に進んでまいりましょう。ご一緒にお祈りいたします。アレルヤ、アレルヤ。